それではこの朝は慰めてくださる神、慰めてくださる神という題で、御言葉を取り継がせていただきます。ちょっとこっち角度が変わってますね。あ、ユースが多分ドッジボールかなんかしてあれですから、ね、ちょっと私から見てあれですが、まあまあ、はい、すいません。1年と1ヶ月をかけて、見ました。コリント人への第一の手紙も先週で、終わり、今日からこの第二の手紙に入っていきます。で、第一の手紙の最後の章で、パウロはですね、テモテを使わす、あなた方のところにテモテを使わすと言ったわけですけれども、それはこのテモテとまた第一の手紙、コリントの人たち教会のいろんな問題に対してパウロがそれ、または質問に対して答えていたわけですけれども、この手紙を通してコリント教会の問題が解決することをパウロが願ったからですね。けれども問題は解決しなかったというのも、以前からあちらこちらで問題を起こしていたユダヤ教主義者ですね、ユダヤ立法主義者とかも言ったりしますが、彼らがコリントにも入り込むことで教会をかき乱していたからですね。それを知ったパウロは非常に悲しみ苦しみます。そしてコリント訪問を決行するんですね。それは自分が直接行けば、パウロ自身が直接行けば問題が解決できると考えたからでしょう。ところがそれでも解決しなかったわけですね。まあいろんなその問題については第一のコリントをもう一度見ていただけたらいいんですが、いろいろ問題があったわけですよね。解決しなかった。反対者たちは、この先ほど言ったユダヤ教主義者たちをはじめ、パウロに反対する者たちはパウロに侮辱を与え、彼の使徒権、彼が、神様によって、イエス様によって建てられた使徒ですよって、その使徒権をも攻撃したわけですね。まあ、パウロとは何者かって。ゆえに、成果があまりないままパウロは心に重荷と苦しみを抱えながら、エペソに戻ります。そしてこの手紙の、この第二の手紙ですね、の前に涙の手紙と呼ばれるもう一つの手紙を書き送るわけです。それはここに聖書にはないです。ですが、もう一個この1と2の間にその手紙があるわけですね。でそれをテトス、今度はテトスという人に、弟子のテトスに託して届けさせたと考えられますが、でその手紙を書き送った後、パウロの心には平安がなかったわけですね。厳しいことを書いてたわけです。ですから、平安がなかった。コリントの人たちはどうリアクトするのか。ですから彼は約3年間伝道したエペソを後にして、トロアスへ向かいます。ちょっと前に地図が出ますね。アジア、白い字でアジアの横にエペソってありますが、彼はそこにいて、コリントはギリシャですね、アカヤ地方、アテネとコリントとありますけれども、パウロはエペソに戻り、でもこの陸で行くと、まあ、トロアスからピリピには船で行くわけですけれども、そこをですね、テトス、コリントから帰ってくるだろうテトスが、トロアスで、会うことを期待したわけです。ですからパウロはエペソを去ってトロアスに向かいます。そこしかし残念ながらそこでも会うことができなかったわけですね。ですからトロアスでも、まあ、以前に行ったところのある場所です。パウロからするとね、第二伝道旅行かな。ですから、ここでも、この時伝道の門戸が大きく開かれていたんですけれども、パウロはテトスに会うためにマケドニア、ヨーロッパですね、マケドニアに渡るわけです。おそらくピリピのところですね。はい。で、そしてそこでテトスに会うことが、コリントから帰ってきたそのテトスに会うことができ、テトスからコリントの大半の人々が自分たちの非を認め、悟り、今ではパウロがその書いたその真意を、パウロが伝えようとしてその真意を理解しているという良い知らせを、そこでパウロは受けるわけですね。で、彼はそれによって慰めを受ける。とはいえ、第一の手紙では、 書きました。このエルサレム教会の生徒たちへの献金っていうのを見ましたね。その献金はそのまま放置された状態にありました。また少数ではあれ、コリントにはパウロに反対する者たちが残っており、彼らは以前にも増して激しくパウロを中傷し非難したわけですね。で、その内容というのはこの手紙の中にこう書いているわけですけど、それにパウロが弁護する形でこう書いていますが、中傷したわけですね。で、そのような中でパウロは3度目のコリント訪問を計画するわけです。最初はそのパウロが行って1年半腰を据えて伝道することでできた時で、2回目はさっき最初冒頭で言いました、テモテの使わした後パウロ自身が自分で行って、で今回は3度目にもう一度コリントに行こうとするわけですね。でもその行く前にコリントの人々を助けるためにもう一度手紙を書きを送るわけです。まあ、その理由っていうのは書いてないですけれども、まあ、ピリピ、テサロニケにも教会がありますからね、他のそういった理由があったのかもしれない。今のように飛行機ですぐに飛んでいくからねって言って1時間2時間でっていうことではないので、その前に手紙を先送ったわけですね。で、それが、今日から見ていく第2の手紙です。で、この手紙は紀元の56年頃にマケドニア、おそらくこのピリピで書かれたと思われます。で、手紙の中でさっきも言いましたパウロの自己弁護を見ることができるんです。自分自身を弁護して見ることができるのは、それは彼に対する、悪意を抱いている人たちに対するものですね。そういった批判があったからです。ですからこの手紙はこう冷静に、パウロが冷静に論理を組み立てた、立てて書いた論文のようなものではありません。むしろ自分を通して生まれた教会、彼が開拓者なわけですよね。生まれた教会が混乱し、まあとはいえ、多くの人はね、悟ってって自分たちの非を認めてって言いましたが、それでもまだ混乱した状態です。で、これからどうなっていくかわからない中で、彼自身のまあ、込み上げる感情も含めながら、書かれた手紙ということができますね。ですからこの最初のこのところも読んでも、なんか論理立ててるような挨拶の後はもうなんか慰めって言ってバーってこう出てくるんですけれども、そういったパウロのその感情も含まれた、そして牧会者としての、教会を愛する牧会者としてのパウロの姿がよく記されている手紙と言えます。まあ、少し前置きがなくなり、説明がなくなりましたが、大体そういうような形で書かれた手紙ですね。で、それでは内容に入っていきたいと思いますが、皆さんも一度読まれたら分かるように、ここでのキーワードは、まあ、苦しみ苦難と、それは一つですね、と慰めと言えるでしょうね。苦しみ、そして慰め。神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださる。これがパウロに与えられた確信だったわけです。そしてそれは全ての信仰者、私たちも持つべきものと言えますね。というのは、3節にあるように、私たちの主イエス・キリスト、イエス様の父なる神様は、慈愛の父。慈愛とは、憐れみ、思いやりの父ですね。ただ厳しい怖いお父さんじゃなくて、憐れみ深いお父さん、思いやりのある父だっていうわけです。そして全ての慰めの神だからです。故にこの方は褒めたたえられるべきだとパウロは言ってますね。で、皆さん、今日この朝、あなたは神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますということはできますか？多くの方がね、クリスチャンの中でも多くの人が神様に対してね、カウンセリングを受けると神様に対して怒りを持ってるね。そう、これ一生懸命、まあ多分、放蕩息子で言うならお兄ちゃん的な存在でしょうね。私は神様と一緒に歩んでこうやったのに、ね、弟のようにこんなことはしてなくて、あんなことはしてないのに、っていうこう、怒りを持っている人が多いと言いますね。 で、予想ことはいくらでもできますよね、私たち。いやいや、私は本当に恵まれてます。感謝です。本当にそうだったらいいんですよ。なんだけど、それを隠したところでは何も解決しない。ね、苦い思い、怒り、そういったものがあるならば、しっかりというか神様から慰めをいただくことでしかないわけですよね。皆さん、そのように言うことはできますか？パウロがそのように言うことができた理由、それは彼自身の経験に基づくものですね。彼が全然苦しみとか知らないのに、こういう方だよって一言のように言ってんではなくて、もう彼自身、彼こそがその経験が苦しみを知るからですよね。その経験を持つからです。慰めを受ける。つまりこれまで見てきたように、パウロは問題の多いコリント教会だけじゃないですね。だけじゃない。問題の多いコリントの教会をはじめ、多くの教会。また生徒たちに、生徒たちのために苦しんできたわけですよね。喜びですよ。そうやって奉仕する、仕えていくのは。でも、ね、昼も夜も、ね、この手はね、働いてきたとか、涙を流しながら教えてきたとかって言ったときは、苦しみがあるわけです。みんなが優等生じゃない。で、彼自身もそうです。でしょ？皆さん。で、優等生になれっていう話じゃないですよ。でも、そうでないわけですよ、私たちは。分かったって言っても分からない。ね、もうしませんって言ってもまたする。そういったものでしょ？本当に神様の憐れみ恵みによって変えられることがなかったら変わらない。でも、じゃあ、誰がそれを助けるんですか？ほっといたら勝手にそれは起こりますか？私たちが互いに励まし、慰め、ね、問題があるときには御言葉を通して注意することです。それをあなたに言われたくないとかって言って、ね、そうやって喧嘩してたりとか、教会の中でそういう問題を出せなかったとしたら、みんな偽善をやってるだけで、全然問題は解決しないわけですよね。でもそのところのためには苦しみが伴うわけです。ね、分かったと思う人こそそこにサーブして愛していくっていうのは本当にしんがりとなるということは苦しみが伴うわけですよね。で、パウロはその苦しみを知っていた。教会のために礼する苦しみです。と同時にまた反対者たちからも多く苦しみ、ね、多くいたわけですが、その最たるものとしてユダヤ主義者たちから苦しめられ、また異邦の民からもね、こんな宗教を広げてるとかって言って、広めてるって言って、多くの苦しみを受けたわけですよね。で、今日の8節にも、また後で見ますが、アジアで受けた非常に激しい、耐えられないほどの圧迫について彼は、語っていますね。実際に何があったかは記されていないので分かりません。まあ、ただ、エペソではただならぬ騒動があったって、使徒の働きを見た時にあります。ただならぬ騒動ね。で、それまでにも、小アジアじゃないんです。その前にも、石打ちでもう殺され、もうみんなが死んだと思うぐらい、そういった状態にあったこともあったわけですよね。どれを指しているのか、エペソで獣と戦ったっていうことも他の箇所にはありますから、まあ、具体的にはわからないわけです。ただ、それが死を覚悟するような危険であったことは確かですよね。皆さん、どれぐらいあります？なんか交通事故とかそういう話じゃないですよ。その、イエス様へのこの信仰の上に受ける反対で、そこまで危険、身の危険っていうか、味わったこと、もう死ぬかと思ったっていう、ありますか？この手紙の11章で有名なところがあります。パウロが自分自身のね、これまであった苦難についてこう語っているわけです。そこではね、今は見ませんが、11章の23節では、死に直面したことも、しばしばでしたって書いてますね。しばしば。つまり、パウロこそ、キリストの苦難を知る人と言えるのではないかと思うんですね。では皆さん、そもそも私たちはなぜ苦しみに遭うんでしょう。苦しみに対して皆さんどのように考えておられますか。なぜ苦しみに遭うんでしょう。ね、苦しみなどなければよいのにって誰もが思うわけでしょ。でも苦しみは現実なわけです。私たちが苦しみに遭う理由、それは何ですか。私たちは基本何でもいつでもブレームしちゃうわけですよね。これはもうアダムとエヴァから始まって、もう最初からブレームしちゃい、あなたが悪い、あれやれで、私は悪くないってしたいわけですが、なぜ苦しみに遭うんですか。その理由は何ですか。 誰が私たちを苦しめるんでしょう。それは神様ですか。私たちは皆無実なのに、つまり罪のないものなのに、神様が意地悪いお方だから、神様が悪いお方なので、私たちはこの世にあってね、愛されてる愛してるって言うんだけれども、神様がそういうお方だから私たちはこの世にあって苦しみを受けるんでしょうか。苦しみの理由、それは神様ではありません。この世が罪ゆえに堕落しているからです。そしてその罪というもの、私たちが言うその自己中心性ですね。神を神としない、私を神とする、私を世界の中心とする、私が善悪の判断の基準とする自己中心性が全ての人のうちに生まれながらに宿っているからですよね。ですから私たちは互いに苦しめ合うわけです。またそこには悪魔の存在があります。目には見えないですよ。でも悪魔の存在がいます。そして悪魔は私たちが悪魔は私たちに私を拝めとは言わない、そういう誘惑ではない。悪魔は私たちが自分の心の欲するところを追い求めることで、つまり自分の願い、自分自身を優先することで神様を退け、他の人を退けるように誘惑してくるわけです。この世のメッセージはまさにそれですよね。あなたのしたいようにしなさい、あなたの願うようにしなさい、あなたはそういうふうに幸せになるためにね、って言って、私がよしそうだって思った時には、もうそれもうすごい、普段あんまり考えないという人も、もう私のこの何ていう神学じゃなくて、その理屈を考えて、こうだからこれはやっていいんですね、これをねこう仕返ししていいんですって、もうそうやってすんごい固くないになれるでしょ。まあ言ってることがわからないというのは、まあピュアな方ということで、そのまま流してくださったらいいんですが、そうじゃないです。私たちの心、私たちが自分を中心になってこうやって定めた時には、どこまでもそうやってすることができる。神様を退け、他の人々も退け。悪魔の誘惑はそこですよね。そして私たちは罪を犯す。つまり互いに奪い合う。自分のものでないのを奪おうとする、傷つけ合う、欲しいもののために他の人を退ける、妬み合うね、あの人は持ってん、私は持ってないからって妬む、憎しみ合うまた病や、死というのもこの人類の罪の結果のゆえですよね。もともと神さん作られた時からそれはなかったわけです。でも人の罪ゆえにその死が入ってきましたし、病もあるわけですよね。ですから苦しみの理由、それは神様ではありません。まずそこを明確にすることが大事。というのも、そうでないと苦しみを受けるときに、それを神様のせいにはしても、神様に助けを求めることがをしないからですよね。もし神様がそうやって悪だって思ってるとね。しかし神様は苦しみの時にもご自分に信頼するものを慰めてくださいます。ご自分を呼び求めるものを慰めてくださいます。この慰めとは、聖霊、神様の霊ですね、ホーリースピリット、聖霊を助け主と呼ぶ時と同じ言葉から来ています、聖霊っていうのはね。つまり神様はご自身の聖霊を通して苦しむ者と共にいてくださることで、私たちを助けてくださる、慰めてくださる。聖霊が助け主って言った時に、この方はパラクレートス、パラっていうのはそばに、クレートスで呼ばれたもの、すぐその私のただ中にすぐそばに呼び出されて私を助けてくださるお方、これが聖霊ですね。でその聖霊を通して神様は慰めを与えてくださるっていう時、分かります?その理屈が。なんか、はい、助けですよ、これしてあげるよって言って、その関係がないのに、はい、どうぞ、はい、助けられてよかった、さよならって言うんじゃなくって、共にいて私たちを助けてください。共にいて私たちを慰めてくださるお方っていうことですね。パウロは8節以降でこのように語っています。兄弟たちを、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。 これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。すでに見たように、このパウロがアジアでどれほど危険な目に遭ったかは実際のところは分かりません。でも自分の心の中で死を覚悟しました。ですから、それは死の危険であったわけですよね。死の宣告を受けたと思ったっていうのが英語で、英語を直訳するとそういった意味合いだと思います。死の宣告ですね。センテンスオブデスって書いてると思いますが、もう死の宣告を受けたと思ったわけですよね。でも神様はそれほどの大きな死の危険から彼を救い出してくださいました。故に彼はまた将来も救い出してくださるという望みをこの神様に置いていたわけですね。この救いの経験が死の危険から救い出されて、この経験が彼にとって主の慰めとなったことは間違いないでしょう。それをあえて疑う必要はないと思います。ただ、もしそのような状況、その危険からね、救い出されたっていうそのことだけを指して、それを慰めというのなら、将来も助け出してくださるという確信には至らないと思うんですね。わかります?今回は助けてくださって、その漠然とですよ、何も考えずに、また助けてくださるだろうという人はいると思います。でも死ぬほどのあれですから、ね、もしそれが私だったら、ね、そうやって信頼に行きたいんですよ。でも、私だったらその経験はトラウマになると思います。ただそこの状況から救われたということだけだったらね、を慰めとパウロが言ってるんであれば、それは経験となり、いやもう二度とあんな目はには会いたくないと私ならなると思うんですよね。もうちょっと優しい苦難ぐらいにしてくださいって、その何回もしばしば死の危険なんか会いたくないですってね、そうやってなると思うんですよね。でもパウロはその苦しみの中で、またそこから救い出される中で主の慰めを体験したわけです。で、もう一度言いますよ。そこから助け出されたっていうのも慰めなんですよ。でもそのことだけではなくって、つまり9節のことです。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。もしそこに死に打ち勝す希望がなければ、死を覚悟することは全ての終わりを意味しますよね。もう絶望なわけです。その覚悟したらもう終わりだって。ね。万事休すになってるわけです。でもパウロはそのように自分の死を覚悟する中で、それが彼をして、もはや、ね、自分自身を頼まず、この時も本当に神様より頼んでたと思いますよ。パウロですからね。全然自分の言葉は考えてなくて。でもそんなパウロが、もはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためという苦難の意味を見出したわけですよね。誰々が悪いとか、ね、意味がわからないとか言ってんじゃなくて、この苦しみ自体苦しみなんですよ。で、神様助けてくださったんだけど、あれは本当に私がもはやもう自分をより頼むんじゃなくて、この死者を蘇らすことのできるこの方にのみより頼むためだったんだって。そこでもこの神様のその慰めというか、神様のこう導き、その招き、神様をそこまで求めてるわけですよね。私たちは自分の身に何の危険も迫っていない中で神様に信頼します。それでもいいんですよ。でも信頼するとか、ね、神様は死者を蘇らせてくださる。あ、イースターが来たから復活だっていうのは悪いわけではない。でも自分の身に何の危険も迫ってない中でそれを口にするのは本当に簡単ですよね。わかります?もう人生がうまくいってる、願い通りにいってる時にハレルヤっていうのはいくらでもできるわけです。で、したらいいんですよ。なんだけれども、ね、ある意味信仰がなくても、本当の意味で信仰、信頼、神様に信頼してなくても、それは言えちゃうわけですよね。信じてるっていう、この知的な情報を持ってね。でも、苦しみの中でこそ、イエス様へのこの信仰、信頼は本当の意味で問われるわけでしょ。主を信頼してるのか。 死者を蘇らすことのできる神様を信頼しているのか、それとも私がどうにかしないと、私の思った結果、私の願った通りにってなると、私により頼んでいるか神様のか明らかになるわけじゃないですか。そういった意味で苦しみの中で、本当の意味で主への信仰が問われる。だから苦しみに会いたくないんですって、そっちに行かないでください。だから苦しみに会いたくないんですよって、じゃなくって、もし私たちがイエス様の信仰によって、これはクリスチャンを前提にしてますね。クリスチャン、もうすでに信仰に入った人たちは全然してるわけですが、イエス様への信仰によってイエス様と一つ主の体としてのこの教会に属するものとされているならば、パウロが私たちにキリストの苦難があふれているように、私たちっていうのはパウロでありテモテでありテトスでありその、この働きをしてた兄弟たちのことですが、私たちにキリストの苦難があふれているようにというように、同じこの体、キリストの体である私たちにもキリストの苦難はあふれているわけです。キリストのために、受ける苦難っていうのは伴うわけです。で、手だけ苦しんでて、私は左手だから私は関係ない。ね、右足が苦しんで私は左足は関係ないっていうことじゃなくって、体はみんなキリストの苦難ね、を共にしているわけです。と同時に、慰めもまたキリストによってあふれているゆえに、私たちはどのような苦しみでもにも耐え忍ぶことができる。なぜならば、この頭である主が私たちを慰めてくださるからですね。私たちを助けてくださるからです。前後しますが、4節7節のところ、4節から7節。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身から神、自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが、慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためであり、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜなら、あなた方が、私たちと苦しみを共にしているように、慰めを共にしていることを私たちは知っているからです。パウロは死を覚悟するほどの危険、苦しみにあったのが、彼をしてもはや自分自身に頼まず、死者を蘇らせてくださる神様により頼むものとなるためということを見ましたが、ここではそのようなものが主が慰めてくだ、そのようなものを主が慰めてくださる理由について述べられています。つまり神様は苦しみの中で主により頼むものをいよいよご自分に近づけることで、苦しみの中でご自分に近づけることで慰めを与えてくださるわけですが、それはその人のが慰められるためはもちろんのこと、その慰めを受けることで、その人が他に苦しんでいる人の、人を慰めることのできるためですね。だから私が慰めるのはその通りですよ。慰めの神は私を慰めてくださる。でもその慰めを通して私たちが他の苦しみの中にいる人たちをも慰めることのできるために神様は私たちを慰めてくださるというわけです。皆さん、神様はそのように慰めをあなたにも、またあなたを通して他の人にも与えられるわけです。そのことのゆえに私たちは神様がどのような苦しみの時にも慰めてくださると信じてよいではないですか。わかります、私だけのことじゃなくって、この私が慰めを受けることは、この体全体の慰めにもなる。ゆえに、そうなわけです。ですから、ね、もう過去の古い、臭いものとか、傷、いろんなものに蓋をして、もうこれは、ここは癒されない、ここはダメなんだとかじゃなくって、ね、私たちがホール、ね、ホーリーになるっていうのはもう、その全体的にですけれども、急には起きないですよ。でもそういったようにして、一つ一つの傷も癒されて、 ね、過去の傷の、ね、苦い思い、そういったものを癒されることによって、それはあなただけではなくって、あなただけの慰めではなくて、あなたを通して他の人の慰めにもなる。だから、ね、私たちがいや大丈夫よ、ね、全てのことは良、ね、くなるよって、ね、Everything's gonna be alright とかって言ってね、口で言うのはいくらでもできるでしょ。でもそれを、ね、本当にどうって大丈夫っていう人が同じ経験をしたね、また、その近い経験を持っている人が本当につらいよねっていう中で、イエス様を見上げていこうっていうその重みっていうのは、ね、その人だからできる良さっていうのはいっぱいあるわけじゃないですか。でも私たちがそれを癒されてない、神様は悪い方なんだって、そこでストップして癒されてなかったら、ね、みんな癒されない状態のままでしょ。簡単なことじゃないですよ。でもそれは、ね、そうしなさいよって言ってることじゃなくて、その、どのような苦しみにも、主は癒してくださる、その慰めてくださるわけでしょ。で、そのもの、主のもとに行くならば、慰めを受けることで、助けを受けることで、私は、それは記憶として残りますよ。でもそれを通して、他の人にも慰めを受けることができる。そのようにして神様は働かれるっていうんです。慰めとは何ですか？では慰めとは何ですか？パウロはここで、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためですと言っていますよね。これはコリントの人を指してますよ。ね、また私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありませんとも語っていますね。パウロがコリントの人々のために受けた苦しみ、それは彼らの慰めと救いのためでした。ではどんな慰めが冒頭で説明したコリントの人々に真の慰めを与えると言えますか？この問題がたくさんあったコリントのみんなじゃないですよ。でもそういったあったわけですよね。彼らに必要な慰めとは何ですか？問題だらけだねって。ね。言っておいたじゃないか。次言ってやってなかったら除名だよ。ね。もうこれ3回までですよって言って。で、そういったこう、そこですか？それを慰めと言います？もちろんそういったことも触れてますよね。ちゃんと警告して、それでもあれだったら、聞かないんだったら罪人と同じようにしてね、扱いなさい。信仰あるものとしてではなくて、家族、兄弟としてではなくて、未信者として扱いなさいって、他のところでも言ってますけれども、ね、彼らに必要なコリントの人々、自分の罪が分かってなかったわけですよね。その、もう今は悟ったって言いますけれども、その彼らがね、傲慢さのゆえに、自己中心さのゆえに分かってないわけでしょ。その彼らにとっての慰めって何ですか？彼らの罪が許されることですよね。彼らの罪が許される。その前には彼らの、ブラインドの目が開かれて、自分の罪深さ、自己中心さが見せられることで罪許されるわけですが、でもその罪の許しこそ、その彼らにも、私たちにも必要な慰めなわけですよね。そして彼らが永遠の命、ね、ちゃんとした信仰を持ってなかったら救われないですよ。ちゃんとしたっていうのは、なんか素晴らしい、私がこうやってああやったってなくって、私は罪人、でもそんな私のために死んでくださったイエス様、血を流してくださったイエス様が救い主ですっていうイエス様への信仰ですよね。でもこの信仰を通して彼らが永遠の命という救いを受けている、それこそ彼、そのパウロが言った時の慰めと救いではなかったかと思うんですね。もしイエス様の慰めと救いがイエス様を信じて救いに導かれた時だけ、最初の時ですね、最初に救われたっていうその時だけを指すのなら、その後はもはや慰められる必要、救われ続ける必要はない。でもコリントの人々は救われた後も高慢となり、分派や争いを起こしてね、与えられた賜物も全体のためではなくて自分を誇るために用いるたことを行ったり、つまり自己中心の歩みをしていたわけですよね。救われた後ですよ、信仰を持った後。そしてパウロの苦しみはそんな彼らの問題を指摘することで、ずっと言ってますね、コリントの。誰がしたいです、それ。 それ問題ですよ。それ罪ですよ。私が言うんじゃない。聖書が言うんです。神様がおっしゃるんです。って言った時に、誰がでもそれしたいですか？コンフロントすることを誰がしたいです？いや、私関係ない。ね、あの人はあの罪のゆえに勝手に滅びるんだって。多くの人言うんじゃない？あなたはあなたで信じたいことを信じて、私は私で信じたいことを信じて、それでいいんじゃないかって。まあそれが今の時代ということはできるでしょう。でもどうです、誰がしたいです、そういったこと。でもパウロ、そんな彼らの問題を指摘することで、彼らが自分の罪を示されて、それに気づかされて悔い改めて主に立ち返って主に許されるためのものだったわけですよね。そのためにパウロは苦しみを受けていた。これは聖化のプロセスですね。サンクティフィケーションなわけです。私たちが清められるために、私たちが成長していくためにはね、ほっといたら子供は勝手に成長するんじゃなくて、いけないことしたらいけないよって言ってなかったら、そう言ったらちゃんとするっていうことじゃないでしょ。そう言っても自己中心だからしないんです。逆にするなって言ったらしたいし、ね、しろって言ったらしたくない。それが私たちなわけですよね。でもそこに気づかされて、ああ私はこんなものだって言った時に、神様を見上げるならば、主が私たちを作り変えてくださる、救ってくださる、慰めてくださるゆえに、私たちはそのようにして変えられるわけでしょ。でこのための苦しみをパウロはしてたわけです。彼自身も含めてね。そのようにして主から慰めを受け、その主により、より頼むことで、ますます、その、彼らに与えられた救いを、確かなものとするための、パウロの苦しみだったわけです。コリントの人たちはね。そして彼らのうちで、その救いの良き働きを始められたのが、実に神様ご自身であるゆえに、パウロじゃない。パウロじゃない、神様がその働き、良い働き、救いの技を始められたゆえに、またパウロはそのことを知るゆえに、彼もまたこのお方により頼むことで、何度もへこんだと思いますね。何度も弱さを覚えたと思います、彼自身。でもその中で神様が良い働きを始めて完成してくださる。で、信頼するゆえにパウロもこのお方により頼むことで、コリントの人々のためのこの慰めのため、救いの完成というその望みを持ち続けたわけですよね。私たちもそのようにして自分自身に対しても他の人に対してもそのように持つことができる。もしそれがあの人の信仰、私の信仰にかかってるってなったら、私がダメになったら終わりなわけでしょ。でもそうなんですよ、その信じるっていう面では。でもこの良い働きを始められたの神様であり、神様が捉えてくださってるゆえに、私の現実はこうであれ、周りの人たちの現実はこうであれ、ね、主は必ず救いを完成してくださる。だから何もしないんじゃなくって、だからそこの救い完成に向かって私たちはこのお方を求め、この方に従っていく。でもそこには苦しみがあるわけです。楽をしてそのことは起こっていかない。罪とコンフロントするからですよね、自分自身も他の人とも。ですからパウロがそうであったように、私たちも主に信頼し、主に従って歩むならば、必ず苦しみに遭うんです。遭うんです。でもその苦しみがどのようなものであれ、主は私たちを慰めてくださいます。ご自身の御霊と御言葉の約束を持って私たちを助けてくださいます。ですから祈りが大事です。今日はちょっともう触れられないんですが、11節のところで祈りを書いてますよね、パウロは。祈りが大事なんです。祈りは祈らないとどうにか何にもならないんです。祈りがなければ、御言葉に聞くことがなかったら信仰は始まらない。ゆえに私たちは自己中、自分により頼むものとして歩むので、ね、何かしたと言っても自己満足で終わるわけです。本当に主によって生かされて愛の生き方へと進むことはない。信仰がなければ強められることはないからですよね。前回見ました。でも主はそのようにしてご自身の御霊と約束の御言葉の約束を持って私たちを助けてくださる。でそのためにイエス様は来てくださったわけです。 そのためにイエス様は来てくださった。遠くにいてあなたたちこれやりなさいよって言ってんじゃない。イエス様ご自身が来てくださった。イエス様ご自身が低くなって私たちのため、あなたのため、罪人の私たちのために十字架の苦しみ、苦難を主は受けてくださった。そしてその苦難の先は何でしたか？死の危険から救われたんじゃなくてイエス様を死を経験されたわけでしょ？十字架の苦難と死を耐え忍ばれた。実際にイエス様は死なれたわけですよね。全く罪のないお方、ご自分が私たち罪人の代わりに神様から裁かれることで私たちの罪が許されるため。また3日目に死人の中から蘇られることでご自分に信頼する全てのものが永遠の命を受けて、死で終わりじゃない永遠の命を受けて神の子供とされるためですよね。この希望のためにイエス様は来てくださった。神の子供はもはや、神の子供はもはや苦しみに遭わなくなるんではないんです。この世にあってはね。嫌ですよ、誰も苦しみは。でも神の子供に嫁がされたからもはや苦しみはないんじゃない。神の子供であっても子供でなくても苦しみを通るわけです。パウロがそうであったように、またコリントの人々がそうであったように、私たちもこの世にあっては苦しみに遭うんです。でも主はその苦しみの中で自分自身を頼みとせず、ご自分により頼むものを助けてくださる。ここが大事ですよ。そうでなくても助けてくださる時もいっぱいあるわけですよね。でも神様のポイントは私たちとの神、そのリレーションシップなわけです。何かしてくれてありがとうとかで、そういうの関係づくりですから、ね、我が子が困ってるの分かってる、だから助けるよって言って我が子は何にも気づいてない。何も助けてもらったことも気づいてなくて、いつまで経っても気づかない我が子なのか、困ったことでね、そのすぐに手を出して助けるんじゃなくて苦しんでる中で、お父さん助けてって言った時に、お父さんはいつでもレディーで助けてくださる。ね、でもそのことを通して、あ、お父さんっていう方はこういう方なんだって分からせてください。だから神様は私たちが苦しめ苦しめって言って楽しんでそうやってね、妨害してる方ではない。でも私たちに神様求めるのは、これしてちょうだい、あれしてちょうだい、これください、あれくださいってね、で天国もおまけにくださいとか、そういうんではなくて、この方を求めるものを、ご自分を求めるものと出会ってくださる。ご自身が本当に慰めの神、慈愛の神、父であることをそのようにして表してくださることで、私たちに、ああ、慰め。あ、また次この苦しみが来た。あ、でもこの父がおられる。神様はこういうお方だから大丈夫。そのようにして、死に至るまでイエス様に従順に至るためです。で、もし死に打ち勝つ望みがなければそれで終わりでしょ。ああ、ここまで信頼したのに裏切られたってなるんだけど、死に行ってもその次の瞬間はイエス様なんです。Welcome home って言ってイエス様が私たちを迎えてくださって、なんて見ました？この念頭の御言葉で。死はもはやなく、悲しみ、叫び、苦しみももはやない。この天国へと私たちを迎えてくださるわけでしょ。でもいや、そこによりもこの苦しみが、死が、悲しみがあるこっちの方がいいですって言ってたら、天国は分かってない。天のお父様のことが分かってない。でも、だから苦しめられるんじゃないですよ。でも、神様、その、私たちはその中、苦しみの中で、でも、ね、この神様を呼び求めていく中で、どんどんどんどん、このお方を分かるように助けてください。そうすると私たちは、本当にこの方への信頼、期待、望みが、ますます大きくなっていきますね。そのようにして主は私たちをご自分のもとに招いておられる。私たちに信頼することを求めておられますね。イエス様の父、慈愛の父、すべての慰めの神は、神様は私たち皆さんを慰めてくださるお方ですね。お祈りしましょう。